しいな、楽しいな。いや、続いてはこちらのコーナーですよ。せーの、
四文字。
パパラパラパラパラパー。ふう、危ない危ない。さすがに3回目はありません。でもだって、あれ、これ第20回の台本だよなって思いながら、また同じくだりがね入っていました。びっくりです、台本に忠実な女。さあ久しぶりですね、4文字のコーナー。カタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナー。前回は濃いな濃いなって言いながら怪談話の4文字やってましたけど、今回もお話変わりましてですね、秋のバスガイド編なるものをやってみたいと思います。まずは文章いってみますね。皆様おはようございます。ニセ恋ツーリスト秋の丸一ツアーにご参加くださり誠にありがとうございます。本日のガイド丸2のことならお任せ、遠山奈央でございます。私の名前入ってきた。運転手は丸さんです。誰かな、
フリーザとか入ってきたりして
それでは出発進行。まず前方左手に見えますのは丸4で一躍有名になった丸5でございます。実は丸6の神様とも言われているそうです。あー、すごいツーリストっぽい。続きまして右手をご覧ください。目の前に広がるのは丸7です。特産品の生丸8はまさに丸9ですので皆様ぜひお土産にお買い求めください。パーキングエリアに到着いたしました。それでは皆様丸十してらっしゃいませ。
おお、これ最後いい感じで収まるの難しそうですね。どうなっちゃうんだろう。
よし、じゃあやってみるか。よし、ではお聞きください。秋のバスガイド編です。
皆様おはようございます。ニセ恋ツーリスト秋の接近ツアーにご参加くださり誠にありがとうございます。本日のガイド、ブリーフのことならお任せ、遠山奈央でございます。ちょっと待てよ大丈夫か私。そして運転手はムーミンです。おお、ちょっと心穏やか。それでは出発進行。まず前方左手に見えますのはガンダムで一躍有名になった
小野寺でございます寺で
実は
天国の神様と言われているそうです。
お、
続きまして右手をご覧ください。目の前に広がるのは
コンビニですいくつあるの
特産品の、コンビニの特産品って
生塗り壁は
まさに
大好きですので
主観、いきなりの主観。皆様ぜひお土産にお買い求めください。パーキングエリアに到着いたしました。それでは皆様
ぬるぬるしてらっしゃいませ。
ダメー何もうこれ、ニセ恋ラジオ。
2週間ぶりでございます。桐崎千棘を演じます遠山奈央です。
いやー、毎回4文字のコーナーは何が起きるか分かんないな。キムタクっていうワードもあったらしいですね。そしたらね、ちょっと待てよってできたのに、運転手はキムタクですみたいなね、ぴったりだったけれど、これはちょっと後でゆっくり考察していきましょうね。さて、ニセ恋はですね、週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。
へへへ、
今私の手元にはジャンプ42号ございまして、もう一冊ございますよ。ジャンプ43号ではありませんか。おれ、これはまだ世の中では売っていないはずの代物ではございませんか。うお、めっちゃ綺麗なんですが、
なぜここに
あるのかと言いますとですね、細かい経緯はよく分かってないんですけど、なぜかスタジオにありました。あの大月さんね、あのニセコイラジオにゲストに来てくださったニセコイの担当編集さんいらっしゃったじゃないですか。で、あのその方とは別の集英社のスタッフさんがあのラジオに来てくださっているんですけれども、あの
大月のデスクから持ってきましたみたいな。
いいんですかそれみたいな、
もうだってもういいかなみたいな感じで
いただいちゃった。うふふ、いいでしょう。でもちょっとね、この話をねラジオでするの若干遠山戦々恐々だったんですよ。だってこれいわばジャンプファンの皆様からすれば喉から手が出るほどね、先の展開が皆さん気になってらっしゃるわけじゃないですか。だって今ニセコイの連載的にはめちゃめちゃ毎週気になる展開じゃないですか。ちょっとね、あのラジオのこの収録の前に私本当に読み入ってしまって、もう何がすごいってこれがすごい。ひどいね私本当に。でも本当に皆さんびっくりすると思うし、なんだろう、人にもびっくりすると思うし、セリフにもびっくりすると思うし、これ本当にニセ恋だよねみたいな感じ。うん、ぜひともこうちょっと読んで驚愕していただきたいなと思っております。次の月曜日お楽しみに。さてさてですね、他にもブルーレイ &DVD4 巻、9月30日に発売ということで、もう間もなくですね。今回は第7話妹、第8話マジカルパティシエ小崎ちゃん、そして働けというお話が入っております。妹といえばですよ、大向かいでチロッと出てきた春ちゃんの本格的なちゃんとした登場回でございますね。そして続く8話もやっぱり春ちゃんが大活躍していた働けのお話、和菓子屋に、和菓子屋小野寺にラクがお手伝いしに行ったお話ですけれども、続いてのマジカルパティシエ小崎ちゃんのエピソードも入っているので、もう小野寺家が大活躍っていう、そういうエピソードでございます。他にもですね、完全生産限定版の特典 CD にはメルヘンチックタック、小野寺春ちゃん CV 桜彩音ちゃんが歌う曲と、小野寺小崎 CV 花澤香菜さんが歌うマジカルスタイリングの、この2曲が入っちゃいますよ。もう小野寺姉妹尽くしの第4巻、皆さんお楽しみにね。またインタビューとかも入っていると思うので、誰のインタビューなんでしょうね、楽しみです。そしてジャンプの方にも、告知が出ていますが、ニセコイフェス2で行われた誠の真のヒロイン決定戦、ニセコイフェス2でやったコーナーですね。そこで決まったマリカの特典漫画なんですけれども、10月5日発売の45号に掲載が決定ということで、すごい、ジャンプ本誌に掲載されちゃうってすごくないですか。どんなお話になるんだろう、これ私全然知らないんですよ。あの安住かなさんが実際にこんなエピソードが見たいんですっていうことを打ち合わせされたらしくって、なんかねすごいことになってるというふうには伺ってるんですけど、どんな感じなんでしたっけ、どうかな、できるのかなみたいな感じってことですか。へえ、ちょっとじゃあ楽しみにしてみたいと思います。さらにすごいな、いっぱい話することあんな。あの OVA 21巻単行本につく、OVA のお話なんですけれども、金倉ゆい姉ちゃんのキャストが発表されましたね。声を揃えて言ってみましょう、せーの、ピンポンピンポン、大正解大正解、堀江ゆいさんで大決定でございます。すごい豪華、ゆい姉さんをゆい姉さんが演じられるという、すごいですね、すごい偶然。こうジャンプのね本誌の方にも書いてありますけれども、また追ってお知らせしたいなと思っておりますけれども、ちょっとこれで皆さん楽しみがまた一つ増えたじゃないですか、いいですね。そして、まあこの OVA がつく21巻の予約の方なんですけども、10月26日予約締め切りとなっております。でお話ししていますけれども、今回のお話はマジカルパティシエ小崎ちゃんの最終回まで描かれている、エピソードと、 各ヒロインの新婚のエピソードが入ってますよってお話をしてたと思うんですけども、なんでも9月17日から10月26日まで、公式サイトもしくは、アプリかな、少年ジャンププラスさんの方で、新婚のエピソードが、期間限定で、見られちゃうということになっているらしいですよ。なので見逃しちゃったよっていう方は、小崎ちゃん、つぐみ、まりか、この3人の新婚のエピソードは見られます。ちとげに関してはですね、21巻の方で初お目見えということで OVA と同じタイミングになるんですが、いち早くもですね、なんと前回ネーム読ませていただいたじゃないですか、私それがもう完成しちゃったということで、原稿のコピーが今手元に届いております。わー、1ページ目これそっかー、ネームだからまだ変わるかなって思ったんですけど、そうだよねこういう感じよねでも可愛いんだよな、ちとけだからこそできることですよね。これはいいんだよな、この無邪気な感じがな。そしてなんだろう、一コマ一コマ突っ込みしたくてたまらないどうなんだろう、これはちとげファンの皆さんはね、きっとキュンキュンしつつもゲラゲラって笑える面白いお話になっていると思います、うん、私がどう演じるのかっていうのもね、 OVA の方も楽しみにしていただきたいなと思いますよ。さあさあさあ、4文字のおさらいも全然本編に行けないんですけどそうか、4文字のねおさらいをしていきたいと思います。皆さんこれ楽しめそうでした？なんか接近ツアーっていうから、何に接近するんだろうって思ったら、なんかねブリーフのことならお任せとか、そうよ、目の前に広がるコンビニを駆け抜けて最後はヌルヌルしてらっしゃいって言うね。いい、ちょっとじゃあ皆さんのラジオネームをご紹介していきますね。接近を送ってくださったのは埼玉県の無抵抗の絶縁体様。ブリーフを送ってくださったのは福島県のニセニセ男さん。ムーミンを送ってくださったのは大阪府のはやぽんぽこ様。ガンダムは埼玉県海と空かっこ略様。小野寺は宮城県の244様、244かな、どうかな。天国送ってくださったのは鳥取県のドラド様。コンビニは兵庫県のドライオン様。塗り壁は東京都のラムネイヌ様。大好きは北海道ヤクルト応援川さんまで、名前だからヤクルト応援川さん様かな。ぬるぬるって締めてくださったのは大分県の女性の方、セーラー服って最高だよね様からいただきました。はあ、ねえこれは次回どうなっちゃうんだろう、続くか続かないかはちょっとわかんないけど、とにもかくにもニセコイラジオスタート。怖い怖い怖い、いや塗り壁怖い塗り壁ってなんだって思いながらスルーしてたんですけど、特産品の生塗り壁っていうのはなんか妖怪らしいですね。塗り壁って画像を見せていただいたらなんか知ってました、あのゲゲゲの鬼太郎とかで見たことありました。夜道を歩く者の前に突然立ちはだかり行く手を遮るといういたずらをする。おー、あれですか、塗り壁っていうのはヌルヌルしてるんですか、セメント的にちょこっとだけ。じゃあそれでヌルヌルしてらっしゃいますよ、まずいんじゃないですかそうなんだ、へー、なるほど、意外とつながっていたというね。まあ、遠山奈央がお届けしておりますニセコイラジオなんですけれども、ここからは感想とふつおたを紹介していきます。あのですね、私とあるところに行ってきたんです。ニセコイぼんやり高校購買部アット渋谷丸い、行ってきちゃいました、イエーイ。そのねお話をねしようと思っていたら、同じく遊びに行ったよっていうお便りいただいちゃったんです。読みますね。埼玉県にお住まいのザクロム様よりいただきました。富山さんほげーほげー、
ニセコイぼんやり高校購買部あと渋谷丸井に行ってきました。いろんなキーホルダーや缶バッジがあったり、ポスターの展示もあって楽しかったです。あとニセコイフェス2の物販されたものも展示されていて、そうなんですよ、あの時の感動を思い出していました。また期間中に行きたいです。そうそう、まだね27日までやってますからね、チャンスですよ。他にも確か行きましたってお便りいただいてたんですよ、埼玉県にお住まいのマッスー様よりいただきました。富山さんは現在行われている渋谷丸井のニセコイぼんやり高校購買部には行かれましたか。本当にニセコイ一色の場所ですごかったですですね。特にニセコイフェス2で販売されていたパンフレットなどのグッズ、アニメジャパンの時に声優さんたちが書かれた黒板展示されていてすごく感動しました。他にも先行販売されているグッズや限定グッズとかもあって、ニセコイファンなら絶対に行かなきゃ損な場所だと思います、という、まさにその通り。懐かしいな、アニメジャパンの時に飾ってた黒板、まさかまた見られるとは思いませんでした。このラジオでもお話ししていた中央に控えるコウキさんの薄い文字が見どころの黒板また見られちゃいますよ。ぜひね行っていただきたいですし、あのグッズも私結構買ってきちゃいました。これね欲しかったんですよ、あの IC カードスティッカーってやつ、パスモとかスイカーに貼るやつなんですけど、それのちとげのやつがすんごい欲しくって、あのニセコイツアー一人で回らせていただいたその最終地点、秋葉原のアニメイトさんでオンリーショップをやっていたんですけども、その時に見かけて、あ、欲しい欲しい、あ、でもどうしよう、今日遊びに来たわけじゃないしな、イベントで来たんだしな、うん、あ、いやーって思いながら買わずにいて、ずーっと心残りだったのは、なんとここで買えちゃったんですよ。それがすっごい私今日一の収穫でした。めっちゃ嬉しい。あと他にスタッフさんと一緒に行ったんですけど、スタッフさん買ったのですごい良かったのがこれ、カサコソカサコソ、なんて言えばいいんだろう、ちとげのなんて言えばいいんだろうクッションでもちっちゃいの、あ、商品名プニプニ腕枕800円。これめっちゃいいんですよ、私も買えばよかった、もう一回行こうなんか普通になんだろう、これ10センチぐらいの正方形のプニプニするクッションなんですけど、これを机の上に置いて頭をこう置くと、はぁ、気持ちいい気持ちいい、いつまでも寝てたくなっちゃう。すごい、あの他のヒロインのもあるんですけども、そうとか売ってたりとか、あとこのぼんやり高校購買部でしか売ってないグッズっていうのがありまして、それがここにおわすキーホルダーなんですけど、公式ホームページでも見られるんですけど、なんかね、絵柄がすごいちんまーい SD キャラみたいになっている、デザインの各ヒロイン10キャラ分ですかね、あるんですよ。それがねまたすごい可愛いので、ぜひお手に取っていただきたいなって思っております。そうで、頑張って3000円分買って、でくじを引きたくてで、ちょっとこれを C 賞がポストカード、B 賞がミニスタンディー、これがね欲しかったの、ミニスタンディーが欲しかったので、 A 賞が等身大パネル、これね、ちょっとラジオの現場に持ってくるには大きすぎちゃうから、まあいいやと思ったんだけど、この B 賞のミニスタンディーが欲しくて回したんですよ、ガラガラガラって。そしたら C 賞でした。あー、ポストカードでポーラいただきました。本当はねちとげ狙いだったんだけど、でもポーラもすごい可愛いです。ポーラがねこうやってグッズになるのってなかなかないから、逆になんか貴重だなーなんて思ったりして、ランダムでこういただくんですけど、おポーラだと思って。他にもなんか珍しいところで言うと、ふーちゃんのね絵柄があったりとか、スペシャルでマジカルパティシエバージョンの小崎ちゃんがあったりとかして、そう全部で10キャラあるので、皆さんもぜひ遊びに行かれた際にはこう3000円分貯めてね、ガラガラってしていただけたらなと思います。あとそれこれやこのお話をしたいと思ってたんですよ。すんごい嬉しいことがあったの。なんかね懐かしい気持ちになったの。 いろんなものが展示されていて、タペストリーだったりスタンディーだったりポスターだったりいろんなものがあったんですけど、その中で本命アンさんのポスターがあったんですよ。で、うわー懐かしいな、何年前だ、2年前ぐらいかななんて思って見てたんですけど、そのポスターにサインが入っていて、私とあとはもう花澤香菜さんのねサインがこう2人分書いてあったんですけど、わあこのポスターサインしてあると思って、俺いつしたっけ、はっ2年前、一気のアフレコしてる時に現場で書いたやつだと思って、うわー懐かしいと思ってまじまじ見てみたらね、サインのところにこう私が書いたあのチトゲのイラスト、それからほらほらって一言コメントが書いてあって、なんだこれと思って、フラフラ、あれだ、本命アンサーの頭がふーらーふーらーのフラフラだと思って、そういえばまだアフレコして間もない時期に書いたので、なんかこうちとげらしい一言ってなんだろうみたいな、今だったらきっとザクシャインラブとかホゲーとか、もうこれホゲーはちとげらしいってわけじゃないんですけど私発なんで、でもって書くんだろうけど、もう何を書いたらいいのかまだ分からなかった、私はふわふわとしか書けなかったっていうそう、その時の記憶を思い出して、本当に初期の頃のサインなんで、ぜひそんなことをね、今せっかくお話できたので、これから行くよっていう方は注目してみていただけたらいいんじゃないかなと思います。ほんじゃ次行きましょうか。北海道にお住まいのしまちゃん様よりいただきました。こんにちは。こんにちは。僕は今年受験生の中学3年生です。お、頑張れ。僕は先月友人からニセ恋の一巻を借りてから、すっかりニセ恋にハマってしまいました。あれ?ちょっと嫌な予感がする。今ではコミックは最新巻まで全部揃えて、いいね。アニメも1期から2期まで全部見て、いいね。今は4週目に突入しています。勉強して!こら受験生最初は小野寺姉妹が好きでしたが、最近嫁入りゲームまで始めちゃったし、やり始めてから橘の楽への一途な気持ちと、たまに見せる赤面や努力家なとことか、方言がついつい出てしまうあの可愛さに惹かれ、今では橘の大ファンです。個人的には最後は橘と楽が結ばれることを願っています。これからもニセ恋関係者の方々はお体に気をつけて、これからも頑張ってください。応援しています。そして最後にこんなに素晴らしい作品に出会えてよかったです。本当にありがとうございました。なんと愛のこもったお便り、ありがとう。すごいですね、しまちゃんさん。どっぷりですね。漫画でしょ?アニメでしょ?しかも何回も見てるんでしょ?しかもゲームも始めちゃったんでしょ?いいよ。いいけど。でも勉強も頑張ってね。ニセ恋の精度落ちちゃったとかやだよ。いい報告もお待ちしてますからね、頑張れ。さあさあさあ、お告げましてはですね、もう一つ感想です。愛知県にお住まいの女性の方、ゆりな様よりいただきました。なおちゃんこんにちは。こんにちは。前回のニセ恋ラジオではニセ恋フェス2の話がたくさん聞けて、参加した時のことを思い出しながら楽しみながら聞けました。最後の方の息を吸うようにの下りがチボにハマって、お腹が痛くなるくらい笑いました。よかったです。あ、もう一つなおちゃんに伝えたいことがありますと。ほうほう。名古屋でのニセ恋ブルーレイ &DVD 一巻発売記念と、名古屋でのニセ恋ブルーレイ &DVD 一巻発売記念イベントにて、母親に対して素直になれない、花さんとちとげみたいになるにはどうしたらいいかという質問をさせていただきました。おー、覚えてますよ。真ん中の方に座ってらっしゃいましたね。ニセ恋フェスの1週間後が母親の誕生日だったのですが、ハンドクリームとイニシャルの入ったハンカチをプレゼントしたら、わざわざイニシャルのを選んでくれてありがとうねと喜んでくれました。わー、よかったですね。最近は些細なことでもお礼をちゃんと言うことなどは心がけるようにしてるのですが、まだ恥ずかしさが出てしまって、花さんとちとげのような関係には程遠いけれど、ちょっと近づけたのかなと思います。
イベントで質問が選ばれただけでもすごいことなのに、なおちゃんからいろいろアドバイスが聞けて本当に嬉しかったです。いやいやいや、ありがとうございました。いや、よかったです。これからもニセコイもなおちゃんも応援していますという嬉しいお便りいただきました。そっか、あの時私確か好きなものをあげたらどうですかっていう話をしたんですよね。私が自分の母親の誕生日にチョコが好きだからそれをプレゼントしたんですよっていう話をしていたんですけど、でもきっとマナ娘からもらうプレゼントだったら何でも嬉しいと思うから頑張ってねなんてお話をしてたんですけど、こんな後日談がここで聞けちゃうとは。嬉しいですね。ありがとうございます。その調子でどんどんどんどんちとげと花さんみたいにね仲良くなっていってくれたら嬉しいです。ほいでは、ふつおたいっちゃいます。公開なのかな、ちょっとこれ言ってみよう。神奈川県にお住まいの、なんだってな、ペニョペニョペニョニョペニョペニョニョさん。あ、わかった。ペニョペニョペニョニョペニョペニョニョさん様よりいただきました。公開。僕には小学校から好きな人がいます。でも、そのことは中2から僕が転校してしまってきりです。今でも夢に出てくるほど好きなんですよ。でも、今年の2月あたりに友達と偶然行った高校の文化祭でばったり会えたんです。しげー。正直今まであんまり話したことがなかったのですが、その時は声をかけました。いいぞ。そこで初めて下の名前で呼びました。うえー、ちょっとペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョペニョ の子とのあるエピソードをお話ししたいと思います。校庭で僕が一人になっている時、その好きな子が急に僕の右肩に抱きついてきて、僕は友達と間違えてるのかななんて思っちゃってたりして、しばらくして女の子の方がごめんと言って立ち去ってしまいました。おーおー、漫画みたい。題名の通り、僕はこの時告白するとか抱き返すとかしていればなとずっと後悔しています。でもある日、中1の頃のクラスメートからその時のクラスの LINE のグループに招待してもらったんです。
お
ー、メンバーを見るとその好きな子もいました。まだその子のことを友達追加もしていませんが、早くしなよ。やはり僕はもう一度思いを伝えるべきなのでしょうか。富山さんだったらどうしますか。このことはまだ誰にも言ってません。その子は可愛くてモテるし、時間が経っているので自信があまりないです。富山さんの意見を聞いてみたいです。早く友達追加したらいいよ。まずしなよ。ペペペペニョペニョペニョニョペニョペニョニョちゃん。した方がいいよ、チャンスじゃん。いいですね、この LINE っていう文化はいいですね。私もつい先日ですね、大学の演劇サークルの友達から個人的に友達追加をしてもらいまして、普通に社会人として就職をしたんですけれども、やっぱり演劇への情熱が忘れられずに、もう一回演劇復帰しちゃったっていう、今度この舞台に出ますっていう告知のね、 LINE が来たんですけど、はぁ、 LINE って素晴らしいななんて思っていたんですけれども、そんな素敵な文明の利器があるんですから、ペニョペニョニョペニョペニョニョさん。はよはよ友達追加をするんだ。そしてなんか約束をするんです。それがいいです。だってもうこれ完全にフラグ立ってるじゃないですかね。まあだからこその、もう後悔っていうタイトルがついているんだと思いますけれども、きっとその子も何かしらの思いはあったはずですので、きっとそうやって久しぶりに連絡が来ると、そのたとえ時間が経っていたとしても、その頃の思いが蘇るものですよ。頑張ってくださいね。そう、もうダメだって。じゃあまたの機会にご紹介しますね。皆さん、たくさんのメールありがとうございました。以上、おしまい。一言、ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。リボンをなくしたちとげの続き。なんかすごいですね、このリボンのエピソードのちとげは表情が豊か。
でも今回は、前回はこうよだれべーってなってるやつでしたけど、キラキラしてます。どういうキラキラなのかっていうのが肝になってきますかね。前回のあのいろいろ面白かったネタ、皆さんのと、あとユミタさんの一押しネタも含めてホームページの方で掲載されておりますけれども、そちらも楽しんでいただきつつ、さあ今日はどんなネタが飛び出すか行ってみましょう。参ります。ラジオネーム、東京都にお住まいのカミールアットマークホゲー様よりいただきました。6時に起きるつもりが、もう18時だわ。あー、わかんないけどわかる。さすがに6時に起きようって思って18時に起きたことはないけれど、なんか5時とかに目が覚めて、お休みの日に、でこれはどっちの5時ってなりません？冬とか特に、あれ、これもう日が暮れてるのは、これから日が昇るの、日が下がった後なのって思う時ありますよね。ちょっとわかる、これ面白いネタですね。寝られてる。よし、それでは次のお便りです。大阪府にお住まいの春雨様よりいただきました。ロク、私ね、あんたが好きだった。これはうえーってなりますね。なんだろう、これ最終回1話手前みたいな感じですかね。うわー、でもこの顔で言われたらとんでも切ないですね。どうしよう、これでこの後ラクはなんて言うんだろう。俺どうしてもっと早く俺自分の気持ちに気づかなかったんだみたいな、そんな感じですかね。うおー、はい、では次、東京都にお住まいのシマリス様よりいただきました。
これひどいな。
ねえ見てよ、鼻から牛乳入れて圧力かけたらさ、目から出てきた。
これつらい、笑いこらえつつこれ読むのつらい。シマリスさん、ちょっとこれ本当に鼻から牛乳入れて圧力かけたら出てくるんですか？あ、でもそっか、つながってますもんね。ちょっとやってみようっていう気にはなれないですけど。いつもの遠山ならね、何でも興味持って、へー今度やってみようとか言うんですけど、これはちょっとできないし、あの良い子は真似しないでね。では次に参りましょう。
宮城県にお住まいのラバ様よりいただきました。ごめん、ラク、我慢できなかった。これってひょっとして九段のおもらしネタですか？
これは解釈の自由度が広いですね。何でもいけちゃう。
でも私はあれ、おもらしネタかな、ちょっと久々のおもらしネタかなって思いました。
この顔で言われてもな。だってこれ下のコマ大変なことになってますもんね、多分ね。
ありがとうございます。では次参りましょう。大阪府にお住まいの電波カーのジュニアはちとげおし様よりいただきました。遠山さん、それあげる。バー、電波カーのジュニアはちとげおし様、
かぶりましたね。私とかぶりましたね。前回の一言で遠山さんにリボン取られちゃったというネタがあったじゃないですか。
そのネタの続編ということで送らせてもらいました。左の A はなお姉が言っているというつもりで書きました。読まれたらいいな。読みました。しかも私と気持ちまで一つになって、そう、左の A っていうのは私も CV 遠山奈央として、あ、 CV 遠山奈央、遠山奈央、 CV 遠山奈央として読もうって思ってたんですよ。もう何から何まで一緒じゃん。どうしよう、この後のチェアマンの回答。あ、次がラストです。神奈川県にお住まいのホタテの貝柱になりたい様よりいただきました。リボンポケットに入ってた。
ボーイ、
うおーい、ここ数日間のみんなの苦労が、おなりごん
いいっすね、このネタ一番好きかもしんないでもたまにありますよね、ずっと探してたものポケットにあったとか、私よくリュックの一番外ポケットに入ってることが多いですありがとうございます。じゃん、どうしよっかな。私、遠山チェアマンの一言、最近花粉がひどくって。ほら、こういう空気になると思ったからニャーニャーしちゃ嫌ですよ、作家さんニャーニャーこっちを見ないでください遠山だって分かっているんですよ、このネタさほどだなって分かってるんですよしょうがないでしょ、気持ちが一つになっちゃったんだから。電波界のジュニアはチトゲおし様と。そう、でも実は富山が考えてたのはもうちょっと長くって、コウキさんがギャップのある女の子が好きだって言ってたから、もうリボンはいらない、富山さんにあげるっていうところまで入ってたんですけどね。偽物、遠山奈緒が偽物仲間を探し当てちゃいますよ。もうふんすふんすですよ。現在15戦6勝勝率4割、すごいすごい4割負けとるやんっていう話なんですけど、すごい成長じゃ。しかも前回すごいミラクルパフォーマンスを見せ、すごい正解の仕方を遠山したからね。
今回いい風吹いてるんじゃないですか。
よし、じゃあ今回のお題はこちらです。じゃん、画数が4じゃない偽物漢字を当ててください。複数あります。はぁ、これ嫌なやつじゃんこれ嫌なやつじゃん、これ国語の問題とかであるやつですよ、苦手なやつですよ。全部で5つ漢字あります。これなんて説明したらいいんだろう。ブリーチの挽回の挽の字まんじ、あ、まんじ、そうそう、まんじです。とデコボコのボコ、引く、オス引くの引く、あと丘、丘はの鳥取砂丘の丘の字なんで突然出てきたんだろうなんか難しい説明しちゃった。あと過ぎたるは及ばざるがごとしの及ぶっていう字。よし、複数ですか。だったら下手したらもう全部ですってこともあるかもしれないですよね。及ぶ、あ、及ぶ、確かに普段書くときは最初のくねくねしたところ、カクカクしたところをひとつなぎで書いちゃうけど、一回折れたら払い、折れて払い、すんすん、あーって考えれば四画ですね。丘、丘も書くときはつなげちゃうけど、終字的に考えよう。そう、終字的に考えよう。なお、いくよ。丘はまずピッと払い、スンと下に下ろし、横縦横だから 1,2,3,4,5。 あ、これ画数4じゃない、これちょっと確定ね。押す引くの引く、左から横にスンで、カクカクカクって跳ねて、ピッ、1,2,3,4、おお、これ四角ですよ。デコボコのデコ、でもこれも画数あるの勉強したんですよ。どうしよう、間違ってたら恥ずかしいけど、ちょっと遠山の考えを言うね。まず一番左のところを縦のところ書くでしょ。で、テトリスのテトリスみたいなところをスンスンスン、ここまでこれ伝わる、ラジオで伝わる、みんなついてこれてるテトリスみたいなところは一角でいくでしょ。で、縦横のところも一角でいって、で、大きい縦のところいって、最後に一番下の横引くから 1,2,3,4,5 これも五角じゃないですかで、原点に戻りました。万字、
数字的に行けば左上から右下へだから、最初一発目はカクカクカク、これ一気に行けんじゃない？3回だな。でもとにかく4じゃないから、だって仮にさ、この漫字を4画で書くとするよ、どこで分けるって、まずまあ、あ、いけるわいけるわ、意外と読んでいけるわ。でもうん、この3つでいこうかな。漫字、デコボコのデコ、丘、この3つが偽物漢字ですですよね、これ当てるの難しいもの。ちなみに私が当ててたのはどれですか？ああ、なるほど、画数ですか。漫字は3、デコボコのデコは5、引くは4、丘は1、2、3、4、5で、及ぶは4。なんか5問っていうのが小テストっぽいですね。あ、添削されて帰ってきました。私が当ててたのはデコボコのボコが五角っていうのは合ってましたね。で、丘も五角っていうのは合ってました。だから3つ挙げたうちの2つは合ってたんですよ。で、もっと言えば、あの引く、押し引くの引くの字は4画っていう検討も合ってたらしい。で、漫字、これが私3画だと思ってたんですけど6画なんですって。そんなに区切る？頑張ればだって2画でいけるのにね。ちょ待って、あい、あい、横、え、横？縦、横。あ、なるほどね。こう全部つながって見えるところはつなげて書いてんじゃなくって、まず一番上の短い横のとこ書いて、次一番長い横のとこ書いて、一番長い縦行ってみたいな、全然なんかつなげて書いてないんですって。はあ、これちょっと皆さん、まあ及ぶが三角っていうのはね、言われれば分かりそうですけど、私はここで区切っちゃったから四角かなって思いましたけどね。そうなの、ここはやっぱつなげていいんですね。ああ、勉強になった。漫字のことは意外だった。ええー、という、じゃあつまり引くだけが四角だったってことですか？え、じゃあ5つあるうち4つが偽物漢字だったってことですか？偽物ばっかりじゃないですか。わあ、ほらー、やっぱ難しいやつじゃないですか。おー、妄想、趣味が妄想の遠山奈緒が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。前回はヘイヘイヘイなチャラ男に見せかけて、実は一途なんです、ファーストキスは君のもの、甘えん坊男子、フルネームが長いをやりました。はい、まあ、前回の放送はね、ニセ恋フェス2の打ち上げっていう感じでいいのかな。その前の弓田さん会が高野菜って言ってたからね、前回は打ち上げでしたなので今回は、まあ、通常営業会ですよということで、いつも通りにやっていきたいと思います。今回はですね、ちょっと変わったことを問えまします。どのお便りがどれだ、あ、これだ。まず設定を読みますね。埼玉県にお住まいのネモ様よりいただきました。体育祭で使うからと仲良しのクラスメートの A ちゃんに制服を借りる B 君。 B 君は細身で女顔の可愛らしい男の子なので、サイズチェックで着た制服がすごく似合ってしまう。ジャージに着替えていた A ちゃんはいたずらで彼の制服を着てみることに。女子にしては身長が高めな A ちゃんの男子制服姿はなかなかのもので、その勢いのまま女子制服を着た B 君に冗談で迫り壁ドン。ここでお互いを意識してしまい、というシナリオをいただきました。体育祭ね、時期ですもんね。でも体育祭で制服を借りるってなんだろう、何をするんだろう、借り物競争、いや違う、応援団。でも男の子が借りたいんですもんね。なんだろう、体育祭とか文化祭とかそういう感じで。さらにですね、ここにあと2つお便りがございます。1つお名前を借りますね。 京都府にお住まいの半端じゃない妄想子様よりいただきました。なんか親近感が湧くネーム。名前はおさむくんとゆいちゃん、この二人の名前をお借りしますね。そんでもう一つは何かっていうと、愛知県にお住まいの最近の自分の妄想が激しくて怖い様よりいただきまして、性格のキャラ設定をいただきました。人気高校生アイドルの女の子が同級生で全く目立たない男の子に、一目惚れしてそのまま告白っていうのをいただいたので、この人気高校生アイドルの女の子って部分と同級生で全く目立たない男の子っていうのをドッキングしてやってみようと思います。はい、よーし、じゃあちょっと体育祭だか文化祭だかちょっとふわっとした感じでやってみよう。よし、それでは申します。
ゆいちゃんごめんね、なんか女の子にお願いするのすごく申し訳なかったんだけど、でもなんていうか、ゆいちゃんだったら気さくにいいよって言ってくれると思ってた。本当ありがとう。
いいっていいって、全然気にしないで。ほらすごいいい感じじゃん、おさむくん、なんかすごい似合ってるよ。いや前からさ、クラスで話してみたいなって思ってたんだけどさ、なんていうの、おさむくんってこうなんか女子の制服似合いそうだよね。細身で女顔の可愛らしい男の子だったなって思ってたからさ、いや期待を裏切ぬ似合いっぷりだね。あ、私そうだ、こそこそこそ、
ゆいちゃんどこに行くの？
30分後、じゃーん、おさむくんの制服着てみちゃった、へへ、どうかな。
うわー、ダメだよゆいちゃん、そんな僕の何この汗臭ささがあれだよ。
そんなことないよ。
え、
おさむくんの匂いがいっぱいしてなんだかおさむくんに包まれているみたいな、そんな気持ちだよ。
は
そんなでもおさむくんどうかな、私男の子の制服って初めて着たんだけど、どう？似合う？似合う？イエイイエイ！
あ、いやすごい、ゆいちゃんは人気高校生アイドルだから、なんかすごい何着ても似合うなって思うよ。
そうかな、そんじゃあ男の子になりきってズンズンズンズンズン、迫り壁ドン！
はぁ！何をするのゆいちゃん、
今すごくドキドキする。
ゆいちゃん、私実はおさむくんのことずっといいなって思ってたんだ。なんか今すごい顔近くてドキドキするね。
うん、でもなんかどうしよう、このまま唇がついてしまいそうな、はおさむくん、
何？
このままおさむくんが背伸びしたらキスできるよ。どうするのかはおさむくん次第だよ。
僕
ハゲ
ー、どうも。なんとも言えない表情。作家さんの一瞬目を合わせてくれない感じ、ありがとうございます。そうか、きっとおさむくんの方が背が低いっていうことですね。ということはじゃあこの後おさむくんは背伸びをするのか否か、気になる続きは終わりにの後で。以上妄想でした。
終わりに行きます。お腹空いた。
滑舌ふわふわでしたけど今。
だって目の前に美味しそうなものがあるんですもん。見てくださいよこれ、さっき
見てくださいよってラジオだわ。ですね、
ニセコイぼんやり高校購買部渋谷丸井に行ってきましたよって話をしてたんですけど、これです。
これはですねマジカルブッセなるものを買ってまいりました。全部でチトゲコサキつぐみマリカ4種の味があるんですけれども、2つずつセットになって売っていて、500円で、これいいなと思って普通に買ってきたんですけど、さっきスタッフさんにこれをね見せましたらば、あ、司製菓さんじゃないですかみたいな、これあ、販売者株式会社司製菓、ほう、あ、これはって言ったら、あの、あれですよ遠山さん、アニメジャパンの時にどら焼き売ってたじゃないですか、ニセコイで、で、あのステージにもどら焼き持ってきたじゃないですか、それ司製菓さんのなんですよって言われて、はあ、またこんなところでもあの味に会えるなんてみたいな、そういうのがあったりとか、あとはあの見覚えのあるアニシュガという文字もプリントされていまして、アニシュガさんはあのニセコイのねキャラケーキを作ってくださっていましたけど、その時はヒロインの4人とルリちゃんのねバージョンとありましたけれども、そんなニセコイにゆかりのある方々の力が結集して作られたこのマジカルブッセを私後で食べるんだ、楽しみです皆さんもねぜひ9月27日までなので、渋谷丸井までゴーゴーでございますよ。そうそう、ニセコイラジオなんですけれども、次回は2週間後の10月2日金曜日配信となっております。しかもゲストさんがいらっしゃいます。小野寺小崎役の花澤香菜さんです。うわー、ついにいらっしゃいますよ、楽しみですね。ぜひまた次回も聞いてくださいね。では、恒例のダーリンまたねのくじを引いていきましょう。新しいネタも続々増えておりますよ、皆さんありがとうね。よいしょ、宮城県にお住まいのくるくる様よりいただきましたダーリンまたねですが、今度は息を大きく吐くようにお願いします。吸うんじゃなくてねわかりました、なんか違い出るかな、やってみよう。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。お相手は桐崎千棘役の遠山奈央でした。
ダーリンまたね。
あ、あ、そう、キス。あ、
どうしよう。ゆいちゃんの顔がこんなに近く。あ、ゆいちゃんの髪の毛が、シャンプーが香る。くんかくんか、はすはす。
おさむくん、どうするの？このまま、私はずっと、近くにいてもいいんだけど、それだけで、いいの？
うわ、ゆいちゃん。あ、どうしたの、そんな、おさむくん、そんな、ずいって私のこと押し返して。ゆいちゃん、僕も本当は、人気高校生アイドルのゆいちゃんのことが、ずっと気になってて、僕もゆいちゃんのことが好きだ。だったら、おさむくん、でも、僕、もっと大きくなって、僕が背伸びするんじゃなくて、ゆいちゃんに背伸びしてキスしてもらいたいから、その時になったら僕から告白するよ